午前6時、現在地不明、12時間経過。
起きたか。気分はどうだ。最高ってわけはねえと思うが。
あ、気をつけろ。手錠でつながれたままだ。外されずに済んでよかったぜ。お守り代わりにずっと持ち歩いてた甲斐があった。俺がやられた後、お前も気絶させられたのか。そうか。じゃあお互い何も知らないってわけか。奴ら何者だ。それにしても殺風景な部屋だな。ドアの上の方には小さな窓があるが、こっちから開けられそうにないな。ドアにも多分鍵がかかってるだろう。天井はちょっとだけ脆そうだな。襲撃されてから10時間以上か。移動手段にもよるが、ドイツ国内ならどこにいてもおかしくないな。チェコ、オーストリア、イタリア、フランスあたりという可能性も否定はできない。心当たりか。ないこともない。あの連中、俺にはイタリア語で話しかけたが、仲間同士では英語で話していた。かといって英語のネイティブばかりでもなさそうだった。つまり国籍がバラバラな人間が集まってたんだ。その上、街中で堂々と発砲してきたのも気になる。マフィアと地元警察がつるんでるのはよくある話だが、あいつらドイツの人間じゃなさそうだからな。見知らぬ土地じゃ普通は警察を恐れてあんなことはできない。それにあの手際の良さ、ギリギリ避けたが、見てみろ。靴のかかとに傷があるだろう。銃弾がかすったんだ。あの雑踏で逃げるターゲットに向かってたった一発の射撃。それでこの精度だ。いろいろ考えてみたが、あいつらはインターポールの人間だろう。ああ、各国の警察とつながりがある国際警察だ。正義のためなら異国の街中でだって発砲するような連中だ。地元警察も口を出せない。そう考えれば、ここがどこかもおおよそ察しがつくってもんだ。ベルリンにあるって噂のインターポールの監獄には、普通の刑務所じゃ収監できないような危険な奴らが入れられるって話だ。投獄されたら最後、二度と出られないとされる究極の監獄。あいつらがインターポールなら、ここがその監獄だろう。この異様な部屋は連中ご自慢の牢獄。そして俺たちは囚人ってわけだ。着てるもんや腕時計はそのままだが、武器やスマホ、所持品はきれいに取り上げられてる。お前もか。身ぐるみ剥がされなかったのはせめてもの救いだな。なんて言ってる場合じゃねえ。なんとかしてここを出ねえと。本来ならもうニュルンベルクを出る時間だったのに。ベルリンはドイツの北東にあるから、イタリアから遠くなっちまった。ああ、この会合には絶対に出なきゃならないんだ。俺はアンフィスバイナのファーザーだからな。アンフィスバイナ主催の会合にファーザーが出ないなんてことはありえない。それにファーザーは組織の中で絶大な権力を持つ。だからファーザーの不在は組織の危機を表す。万が一ファーザーが死亡したり行方不明になったりしたら、すぐに次のファーザーを決めなくてはならない。2年前のようにな。2年前先代が亡くなった時、次のファーザーを決めるコンクラーベをすることになった。それで探し出されたのが先代の娘、お前だったな。 あの時もいろいろあって大変だったぜ。それでもファーザーの指名権を持つお前が俺を指名してくれたから、アンフィスバイナー潰れずに済んだ。だが今の状況で会合が開かれたらどうだ。このまま会合の時間がやってきたら、俺は仲間に連絡を取ることもできず、アンフィスバイナ主催の会合を欠席することになる。アンフィスバイナのファーザーの不在は他のマフィアたちにも明白だ。ファーザーの不在が明らかになったにもかかわらず、次のファーザーが決まらなかったら組織は危機に陥るだろう。俺は連絡手段もなく、こんな場所に閉じ込められている。インターポールが一度捕まえたマフィアを簡単に釈放するとは思えない。マフィアのボスってだけで捕まえる理由なんていくらでもあるからな。形ばかりの裁判が開かれるかどうかそれはわからないが、もう二度と日の目を拝めない可能性だってある。俺には家族も後継者もいない。今この状況で次期ファーザーを指名できるのは先代ファーザーの娘であり、俺の恋人であるお前だけだ。だからこそインターポールはお前も捕まえたんだろう。もちろん手錠で繋がれてたってのもあるだろうが、その気になったら鎖を切断して俺だけを連れてくることもできたはずだ。そうしなかったのはお前がここにいることが奴らにとって好都合だったからだ。奴らはファーザーである俺とファーザーを指名できるお前を同時に拘束してアンフィスバイナーを解体する気だ。痛いところをついてきやがって。ああ、もちろんそんなのは俺にとっても本意じゃない。だったらやることは一つ、脱獄だ。ここでグダグダ時間を潰してるわけにはいかないからな。
とはいえどうやってここを脱出するか。
とにかく牢獄の中を調べてみるか。ドアはやっぱり鍵がかかってるか。窓は調べるまでもないな。どうだ、何か気になるものはあったか。壁、上の方か。ああ、何かついてるな。あれは監視カメラか。いや違うな、おそらく火災報知器だ。横にスプリンクラーがついてる。火事になったら囚人を助けてくれる気か。究極の監獄にしては人道的じゃねえか。待てよ、これを使えば。
いや、そうじゃない。銃も爆弾も取り上げられちゃ火を起こしようがないからな。だが火じゃなくていいんだ、誤作動だっていい。何らかの形であのセンサーを作動させることができれば、警報が鳴って少しでも混乱が生じるかもしれない。その隙を狙って脱出するんだ。ただその方法が問題だな。火を使わずにどうやって火災報知器を作動させるか。そういえば前にバカなマフィアがうちのアジトに潜入しようとしたことがあったっけな。そいつはセキュリティシステムを解除するためセンサーをハンマーで壊そうと叩いたんだが、逆にセンサーが誤作動を起こして警報がアジト中に鳴り響いたんだ。もしかしたらその手が使えるかもしれない。ただし俺たちには武器がない。
何かないか。何かセンサーを壊すのに使いそうなもの。部屋の備品はトイレしかない。取り外せたとしても使いそうにないな。俺たちが身につけているものといえば洋服と腕時計、それに靴くらいか。
ちょっと待て、靴。お前その靴を見せてみろ。
そのヒール、もしかするとハンマー代わりに使えるんじゃないか。脱いでみろ。これならできるかもしれない。悪い、せっかく買った可愛い靴、こんなことに使うのは不本意だが、貸してくれないか。ありがとう。脱獄したら一緒に靴を買いに行こうな。しかし、どうやってあそこにヒールを打ち込むか。お前に肩車してもらうわけにはいかねえし。お前が？確かに俺が抱き上げれば、あそこまで手は届くだろうが。わかった。やってみよう。鎖の長さに感謝だな。行くぞ。よっと。俺と同じもん食ってるのに、なんでこんな軽いんだ。片手で持てるんだから、ずいぶん軽いと思うけどな。で、どうだ？届きそうか？できることは何でもやらねえとな。しっかり支えてるから思いっきりやれ。センサー部分を狙ってみろ。本体は頑丈そうだが、そっちは若干脆そうだ。いいぞ、その調子だ。慌てなくていい、ゆっくりやれ。センサー部分が壊れたようだな。しばらく様子を見てみよう。下ろそう。これで火災報知器が誤作動を起こして警報が鳴ってくれればいいんだが。なんだ、水？スプリンクラーが作動して水が出てきた。誤作動を起こしたのは狙い通りだが、さてどうするか。